Good evening, ladies and gentlemen, senor, senorita, boys and girls. 藤井浩一の明るい表通りで。こんばんは、藤井浩一です。
ラジオ盛岡吉田浩です。
さあ、9月になっちゃいましたね。
9月1日です、今日は。
ね、もうなんか9月1日、9、8から9になった途端にもう、夏完全に終わりましたっていうような、なんか実感ありますね。
そうですよね。
なんかね、一気に寂しくなるね、これね。
いや、暦ってよくできたもんですね。
本当ですよ。まあなんか、暦は着実に完璧に変わってきますよね。
そうですね。
なんか季節感が最近はさ、なんかあんまりこう、感じられなくなっちゃったんだけどね、これはやっぱりこの数字がしっかりと教えてくれるところがあるね。まあね、今年の夏も俺は海見てないわ。海
しくらありませんでしたからね。
だしね、本当なんかちょっと海辺をちょっとでもかすって走ったとかそんなのもないね。なんもないわ、本当。ましてや水着なんか着てないね。
着てないですね。うん、まあ最近ビキニ着たかったんですけど、
水着。いやビキニは着ないけど、もう生水着も見てない、生ビキニなんか本当見てない。
見てないですね。確かに。
なんかね、ちょっとすごく寂しさが募りますね。これなんかこういうところでやっぱこの何もできてない最近っていうのをね、なんか実感するような気がしてね。まあでもさ、夏が終わればさ、秋で、秋は秋でなんか楽しいものが待ってるかなって。思えばいいんでしょうか。
そう思います。味覚で
ですね、そういうことを夢見つつ今日も30分。
この番組はハウスギア、山本雑貨商店、株式会社コア、千葉県南房総ガラス工房グラスフィッシュの提供でお送りします。
さあ、まあ着実にね、暦がどんどんどんどん進んでいくってことは、まあどんどん年を取っていくってことで、まあいろいろ世間が変わっていくってことなんだけども、まあ特になんかね、最近訃報が多いなと思いつつ、そしたらやっぱり今まででかい訃報来ちゃいましたね。
ビッグネームですね。
8月24日、ちょうどだからあれだね、前のあの放送日だったんだけどもね、ちょうどあれだっしたけど、あれですね、ローリングストーンズのチャーリー・ワッツが、
はい、
80歳で亡くなってしまいました。うん、で、あれだよね、9月の末から全米ツアーをね、やるっていう予定になってて、でもチャーリー・ワッツは、ちょっと病気、療養のためにツアーには参加しないっていう、そういうニュースが流れててね、その代役でドラムがスティーブ・ジョーダンだっていう、スティーブ・ジョーダンがストーンズに参加するんだっていう、ね、まあでもチャーリー・ワッツはそうか、お休みかっていうぐらいだと思ってたらね、まさか亡くなってしまうとは思わなかったんですけども、本当8月24日僕は朝起きて、ね、Facebook か、まず Facebook 見たのかな。そしたらもうタイムラインにね、そのニュースばっかりで、そしたら、あとあともう、続々と、まあ、知り合い関係が上げてくるのがね、もう、チャーリー・ワッツ死去っていうやつで。まあ、そんだけのやっぱビッグネーム、ね、まあ、不法に大きいも小さいもないんですけど、ねえ、こればっかりはやっぱ、昨今で一番でかいあれですかね。
まあ、知名度の高さを伺いますよね、その SNS 上の、こう、書き込みの多さは。
そう、まあ、少なからずともさ、やっぱり音楽好きだとかやってるっていう人は、ザ・ローリング・ストーンズっていうのをかすってない人って多分いないぐらいのもんだよね。うん、だからどっぷりじゃなくてもさ、僕もね、ローリング・ストーンズの曲っていうのは、あんまりやってないっちゃやってないんですよ。うん、で、僕は中学3年間はまるっきり完璧なフォーク少年だったから、少年なんだか青年だから。完璧ショー、まあ、私フォークだったからね、その逆に言えばね、なんだろうな、ロックっぽいもんってあんまり聞いてなかったんですね。うん、で、高校に入ってから完璧になんかな、なんだろうな、手のひら返すようにロックっていうふうに言っちゃったんで、で、高校入ってね、やっぱ、高校1年か。で、みんなね、各高校に行って、軽音楽部とか入るわけですよ。
はい、
そうすると、そこでね、軽音楽部に、ドラムがあったり、 アンプがあったりしてバンドっていうのをそこで初めてなんかできるようになるわけね。だ今みたいにさ、もうそこら中にリハーサルがあってどこ行ったってアンプがあってドラムセットがあってみんな持ってるとかそういう時代じゃないですからね。ドラムセットどうするよっつって、よしどっかから借りてこいっつって借りてね、リヤカーで運んだとかね、もうそういう時代ですからね、うん、アンプなんかないもんだからギターアンプなさせる穴に全部させって言って本当だ、もうギターは刺すわ、ボーカルのマイクも刺すわでね、一個のアンプから出してやってた、そんな時代だったけど、まあその高校生の時にね、手当たり次第やったんですね。その時に、ストーンズの曲もやったし、もうあの頃はキャロル流行ってた、キャロルもやったし、もう、ゼッペリンもやったし、グランドファンクはやったし、ディープアップルやったしって、手当たり次第にやってたんですね。
なんか、藤井さんが階段上がってくるの信じられないですけどね。
え？階段？
藤井さんが階段上がってくるのちょっと信じられない。
階段ですか？
天国の階段やってるのは信じられないけど、
あ、天国への階段なんかあんな難しいものはできないよだから高校行ってるんじゃないですか。だからあの難しい曲でも絶対できなくて、割とだからリフがはっきりしててやりやすい曲っていうのをみんなやってたんだよね、だからそうすると本当に代表的なロックバンドの代表的なヒット曲っていうのにみんななるんだけど、だからまだ本当高校行ってる時はね、節操なくあれもこれもやってたって時代でね。だから僕もだからザ・ローリング・ストーンズはその頃にはコピーした曲っていうのはホンキートンク・ウーマンとジャンピン・ジャック・フラッシュ、サティスファクションとかあの辺もそうかな、ぐらいだったんでね。そっからね、やっぱ僕はストーンズよりもディープ・アップルにのめり込んじゃったんで、そこまでね、やっぱそのストーンズにどっぷりっていうのはなかったですけどもね。まあそんなこんなでね、今日はまあチャーリー・ワッツ追悼ということで、そんな私の高校生時代も思い出しつつで聴いていきたいと思いますが、それではまずは一曲、これも本当高校の時コピーしてね、学祭で私やりました、これ、やりました、歌いましたよ本当にもう、じゃあこれは95年のライブバージョンかな、ではお送りしましょう。 The Rolling Stones で Honky Tonk Man。
Bye.
ザ・ローリング・ストーンズでホンキートンクウーマンでした、ね、これも本当古典的な名曲ですね、そんなストーンズは1990年に初来日東京ドーム、これ私行きました。
お
ー、うん、この時ね、まあ、ちょっと業界関係の関係があっていいとこ取れますよ藤井さんつって実際行ったらね、あのアリーナの前からね、何列目だろう、何10列かそんなもんですよ。でほぼセンターで、ほんとすごい近い位置でステージ見えてさ、うん、ほんとその時は、ね、なんかその僕らの前の列ぐらいが本当に芸能人のストーンズ好きが、あれ松金よね子さんとかそうだったかな、なんかいたりとかさ、でもう本当目の前でしたね。でその時はまだほらベースがビル・ワイマンだったじゃないですか。で今たちなみに今のねライブはベースがダリル・ジョーンズね、黒人のベーシストになってるんだけど、で初来日の時にさ、やっぱすごく印象的だったのが、あの It's Only Rock and Roll って曲あるでしょ、うん、It's Only Rock and Roll but I like it but I like it like it yes I do ってあるんですよ、ロックンロールだけど好きだ好きだ yes I do って、それをね、ミック・ジャガーがね、それビル・ワイマンが淡々とあの人ね、棒立ちになってベース弾いてんだけど、ちょっとやっぱなんかね、違うんだ、ノリが。で、そしたら、I like it, like it, yes, I do のところに、ビル・ワイマンにマイク向けるっていうね。で、ビル・ワイマンが、うん、yes, I do って言ってるっていうね。なんかそれがすごく印象的でさ。で、やっぱその、ストーンズで、いつ俺ロックンロールかけたいなと思って、ちょっと調べたんですよ。そしたら、It's Only Rock and Roll ね、アルバムに入ってるこの曲だけね、チャーリー・ワッツ叩いてないの。ベースがこれだけね、全然、録音が違ってて、この曲だけ、ベースもね、ウィリー・ウィークスって黒人が弾いてて、ドラマはケニー・ジョーンズっていう、これ、ザ・フェイシーズのドラマーなんですね、が弾いてて、これやっぱりロン・ウッドの絡みがあって、そのセッションで、ミック・ジャガーがいたもんで、その時の、そのテイクが良かったから持ち帰って、それでキース・リチャーズとかにダビングして曲に仕立てたっていうね、そういう裏があったっていうね、ちょっとびっくりなんですけど、なんだそこかよっていうね、そんなこんなで、そう、東京ドーム見に行ったな、その頃私33歳になる年ですよ。まだ若かったね。という、吉田さん的にはストーンズってどうなんですか？
いや、もう名曲からですよね。もう、後追いというか、その、歴史のお勉強です。う
ん、まあでもね、はい、まあみんなそうなんだけどね、よっぽどほら、リアルタイムでとかっていうと、まあ僕らもね、ギリギリそういう高校生の時そうだけど、うん、ね、山ちゃんとかってストーンズってどうなの？かすってんの？
かすってます。
かすってる。
仙台に来たんですよ。
おお。
98年ぐらいかな。
はいはいはい。
見に行きましたよ。
ああ、そうかそうか。
はい。やっぱり仲間に誘われて行こうよって。まあいいね。で、やっぱ下の T シャツ買ってきましたよ。
下ベロね。
下ベロ、はい、は
い。いや、まあだからこれ、何らかの形でみんな、
うん、
かすってるっていうか、なんちゅうかね、どっぷりの人もいれば、ですけどね。だどっぷりの人ってさ、本当にデビュー当時のさ、本当にブルースをやってるストーンズから、そっから入って、本当にブルース好きになったっていう人も多いし、うん、特にやっぱあれですよね、福岡のビートバンド、博多の明太ロックとか、あの辺の系統の人たちっていうのはやっぱり、ストーンズの昔のブルースナンバーをコピーしてて、そっから入ってる人ってすごく多いよね。
うん、
なんか、そう、それはなんかすごく顕著に感じるな。うん。だから本当なんかね、チャーリー・ワッツって、やっぱ独特なドラマだったんだろうなって気持ちをするよね。まあ、もともとはすごくジャズが好きな人なんだね。
うん。
で、自分でもジャズのオーケストラっていうのも、チャーリー・ワッツのジャズオーケストラってやってて、あ、そういう一つ思い出があるんですけど、私、サックスを手に入れるのにロンドンに買いに行ったのね。で、知り合い関係で、ロンドンで、じゃあサックス扱ってる人っつって、それで訪ねてったある人がいたんだけど、その人は、サックスの修理とかもやってて、自分でも吹く人なんですよ。そしたらね、その人ね、なんとチャーリー・ワッツのジャズオーケストラのメンバーだったっていうね。そう。そんなこともあったりとかして。はい。なんだかんだどっかに繋がってますね、いろいろね、
うん。
やっぱあれだな、今度山ちゃん、あれだ、 キトテツの歌、あのストーンズバージョンみたいな。
ああそれいいな。
知らんけど。
いいっすよ、そういうの。
そういうキトテツもあっても。
うん、いや、何でもありなんですよ。いい何かこう、ね、ちょっと違うとしましょうよ。
ちょっとそうだね。
さっきもちょっと話したんですけど、なんかね、寂しいんですよ、今、なんかこう、ね、やりましょう、そういうこと。
なんかライブとか音に飢えてるって感じだよね。
そうそうそうそう。
ね。
あのライブやる寸前の感じとか、
はい、
終わってあの撤収の感じとか、
うん、なるほどね。
なんかちょっとね、あの寂しいですよね、あれね。
すべてね、最初とあの、ね、もう準備するとこと片付けまでが全部だからね、
そう
込みで。
そう、
うん。そういうイベント感ですね。
そう、下の酒一杯飲むじゃないですか、まず。
それね。
まあずっと飲んですけどね、本当は。
うん、そうだね。
はい。
あ、本当だな。今なんか酒飲んじゃダメとかなってるしさ。
うん、今ライブやっても飲みませんからね。
そうなんだよね。さあ、そんな人ですけども。
はい。
ええ、
どうも、山本です。すみません。今日はあんまりそんなにね、考えてきていなくて。
はい。
ちょっと皆さんのお話をお聞きしたいなと思って、さっきからちょっと聞き耳を立ててもらったんですけど、
はい、
ローリングストーンズ、先ほどちょっと音楽の途中にお話したんですけど、ある町に有名なローリングストーンズ大好きな人がいて、スポンサーになってきてる、いただいてる川野さん、コアの社長がすごく仲が良くて、多分同級生だったんじゃないかなと思うんだけど、
あ、そう、
そうなんですよ。その人から紹介してもらって、いつもストーンズのゼロバー、ゼロハリバートを持ってるっていう感じなんですよね。
すごいね。
でも限定品ですか？
オフィシャルらしいです。で、限定何個、世界何個っていうらしいんです
けど、ね。それはすごいな。
それが本当であっても嘘であっても私は全然問題ないんですけど。でも、
うん、
でもその人は日本でも行けるところ世界で全部行ってるらしいです、ライブを。
地区を。ああ、でもそういう人いるよね。うん、追っかけてね。確かに
今日はね、そういうわけでチクラのね、川名さんっていうコアのね、川名さんって人のちょっと話をしております。今ストーンズの友達をいるっていう、コアの川名さんっていうのは基礎鉄の物件をほぼほぼ全部撮影してる人です。
ほうほう。
だから事務所行くと何でも見れちゃう。何年ものとか何てーだけでも出てくる写真が、
うん、
そういう方のね、お手伝いもあって、実はキトテツのビデオとか。
なるほど。
今グッドデザインに応募してて、
うん、
そのビデオもそこの弟子が一人変わった男が木村、はいはい、木山さんいましてね、
はい、
彼が編集して作ってくれたんですけど、なかなかいい急遽ですね、じゃあそのビデオ作ろうってなって、
うん、
じゃあ家族がいるぞ、
うん、
家族を撮りたいっていうようにそのデザイナーとか建築者の方からリクエストがありまして、じゃあその作ったデッキの上で家族が団らんしてる姿を撮ろうってなったんですよ。 それじゃあ誰をっていう話にこうなってくるじゃないですか。やっぱり私の友人にちょっと芸能プロダクションに入ってる男がいて、まあ森翔なんですよ、そいつもね。リカヤって言うんですけどね、はい、
やはり一回
ゲス
ト、そう、そう、遠回しに言わなくてもいいよ、リカヤ
リカヤなんですけど、あいつとご夫婦で出ていただいて、まあ、ゆっくりコーヒー、子供を連れてコーヒー飲んでるっていうシーンだったんですよ。でもね、いつの間にかね、藤井さんもいて、俺もいて、みんないて、こう藤井さんウクレレ歌ってるっていうシーンになってしまって、なかなかいいシーンが出来上がって、実際に応募したシーンに藤井さん出てます。
はいはいはい
そういうこととかね、やっぱり今まで家っていうものをこう、ま、真面目に売ってるんですよ、私たちは基礎鉄の家を、うん、でもやはり楽しみながら、楽しいことを基礎鉄って楽しいっていう今日キーワードを作りながらやっていきたいなと思ってるんでね、まあ、今日ちょっと話が足りないんでこれ話してますけどね、ぜひね、また楽しいことをやるんで、もう少しコロナが落ち着いたら、ね、皆さんもまた楽しいことを見に来てください。
はいはい、
はい、
もう楽しいこと当然ですね、もうやりましょうね、
やりましょう。
はい、山ちゃんでした。
どうぞ。
それでは人鉄の歌、夏美です。
は鉄。はじめまして、よろしく。君の優しいぬくもりと僕の強いこの腕で守る素敵な夢。どんな時にも作ろう未来を。みんなみんないつも笑ってる。君は木、僕は鉄。優しい木と強い鉄。君は木、僕は鉄。はじめまして、よろしく。山のふもと森とか流れる川渡る風、青い空輝く街、君と僕で建てる家。君は木、僕は鉄。はじめましてよろしく。君の優しいぬくもりと僕の強いこの腕で守る素敵な夢。どんな時にも作ろう未来を。みんなみんないつも笑ってる。君は木、僕は鉄。優しい木と強い鉄。君は木、僕は鉄。はじめましてよろしく。きっと鉄、きっと鉄。優しい木と強い鉄。きっと鉄、きっと鉄。はじめましてよろしく。きっと鉄。
夏見で木と鉄の歌でした。さて今日はね、80歳で亡くなってしまいましたチャーリー・ワッツを追悼ということで、はい、8月24日に夏に亡くなりましたけど、ね、本当にもうなんか本当なんだろうね。まあでも彼がいなくてベースがダリル・ジョーンズでドラムがスティーブ・ジョーダンっていうね、黒人の2人とものリズムセクションで、多分これからストーンズってやっていくのかなと思うけど、これはどうなんだろうね。本当なんか言ってしまえば別物みたいなバンドになっちゃうのかなっていう気もしますけども、まあ逆に聞いてみたい気もするけどね、そんなこんなで今日は追悼でしたが、最後にもう一曲はやっぱこの曲も私高校1年の時にコピーして歌ってた曲ですけども、それを聞いて、お別れです。 The Rolling Stone で Jumping Jack Flash。 はい、ジャンピンジャックフラッシュね、いつガスガスガスってガスってなんだろうって高校1年の時に全然なんだかよく分かんなかったよね。だなんかこの昔ってさなんか英語の勉強しながらね、歌詞カードとあの聞きながらこれ何言ってんのかなっていう、なんか確かに勉強になったね。僕の英語ってね、そうなんですよ、歌詞から全部覚えてるのがあって、だからストーンズなんかイギリス英語だし、あの黒人 の, あの英語とかもフレーズもなんか頭入ってるしってね、まあそんなこんなで今日はチャーリーワッツ追悼ということでお送りしました。人別山ちゃんでした。
ありがとうございました。
ラジオモリカ吉田さん、
ありがとうございました。
藤井浩一でお送りしました。
この番組はハウスギア、山本雑貨商店、株式会社コア、千葉県南房総ガラス工房グラスフィッシュの提供でお送りしました。
それではまた来週、アディオスアミーゴーズ、バイバイ。